おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1167回をお送りします。4月14日月曜日朝7時24分です。かなり久しぶりに7時30分より前ですね。はい、J 松崎という名称に改称した、ポッドキャストで、J 松崎というタイトルでありながら私も出ているわけですが、このポッドキャストでですね、冒頭に、最近なんとかな、例えば最近、昨日佐々木朗希が投げたんだけど負け投手になっちゃって悲しい佐々木ですみたいなことを言うじゃないですか、のためのネタを取っておきたいという心理が働くために、こっちで関係ない小ネタを言うのが絞り込まれるという傾向が、抑え込まれるというか、出し惜しむわけですね。肛門期的になるわけですね。いや、そういうことがありまして、減っております。こっちでの、その雑談っぽいネタを、小ネタを出すやつ。いくつかは、パッと思いつくんだけど、言いたくなくなるというね、こういう、これは力道っていうには、相当、精神力道というには、かなり、しょぼい例な気もしますけど、そういうようなことのある種積み重ね、極端に積み重なる人の場合はそれがこの人特有の不幸というものを沼らせると言いますかね、そういう話をここではしているつもりなんだなと。で、それとはまた、これは小ネタになるんですけど、こちらのポッドキャストがすごく最近ですね、ありがたいことにいいねが急伸してるんですよ。ここにちょっと驚きで、母数が少ないせいではあるんだけど、ほとんど3分の1か4分の1ぐらいがスタエフだけで見るとですね、いいねが3人に1人か4人に1人なんですよ。すごい数字だなと思ったりして、ちょっとびっくりしてます。あと、やや母数そのものも増えつつあって、何かあったんだろうかというですね、フォロワーさんもなんかおかげさまでここのところで急に10人ぐらい増えていらっしゃってて、いや、本当こう、ありがたいし、不思議な現象が起きているなと思っている次第です。いや、ありがとうございます。目指せ3桁というと、母数が3桁いってませんからね。目指せ3桁なわけですが、あと3ヶ月チャレンジもおかげさまでですね、第10期が、もうあと1、2名で、とりあえずここ10期上限とするかなと。一つ考えることがですね、出てきまして、ようやくこう、リニューアル騒いでいた時代も終わりつつある、時代じゃないけど、時期が終わりつつありまして、ちょっと新しい企画をまた、軽くね、J 松崎さんも5月に帰ってくるということですし、その頃には企画をなんとなくこう、春になったし、作っていくといいかなと思いながら、なんとなく固まってきつつある企画が1個あって、それをキンキン、形に少しはなったらね、発表したいと思っております。別に、なんちゅうのかな、出し惜しんでるとかではないんですよ。ただ言うことが僕はコロコロ変わる人間なんで、本当に、付き合ってる人に本当迷惑をかけているかもしれませんけど、このタイトルもどんどん変わるじゃないですか。だから言って、明日変えましたっていうのは、ちょっと、いくらなんでも避けたいんで、せめて言って1週間は持たせたいから、ある程度もう少し形に、なんか考えすぎたのが昨日の晩ぐらいなんで、それはちょっと、それもう少し、言えるようになってから言おうね、みたいな、そういう感じにします。子供みたいなんでね、そういうのはある意味ね。別に悪いことだとは思わないんですけど。で、その3ヶ月チャレンジ、あと本当に1、2名入っていただくと、非常に万々歳なんで、現在、お悩み中の方にはお願いしたいと思うんですけれども、せめてこう、最初のね、お試しセッションぐらいをお試しいただけると、いいかなと思っております。はい。で、その何をそこでやってるのかというのは本当に難しくて、昨日たまたまですね、これは素晴らしいと思って、本当にこう、どうすればいいのかな、ノート書けばいいんですかね。でも、ノート書くのはいいんですよ、別に。いいんですけど、山崎隆明さんのね、精神分析についての ほぼ彼一人語りで、やっぱこういうのが必要だよなと思ってたんですよ。YouTube で見られますが、山崎隆明、精神分析ってやれば多分ヒットすると思うんですよね。今のところ3回ぐらい出ていて、もうバッチリ3回聞いてるわけですけれどもね。まあ、これあればもう、なんかこの番組いらないじゃんとはでは言いませんけれども、ちょっと趣旨が違うから。だけど、まあそういう、私からすると、本当にね、この山崎さんという人は、なんかこう、そんなにことは向こう様は全く考えてないんですけど、私にとってはこう、私が欲しいものを出してきてくれるというところがすごいんですよ。すごいというか、それがすごいというか、私にとってなんか、えらく都合のいいコンテンツを作ってくれると言いますか、それもちょっと言い方が悪いんだけど、精神分析の歩き方、精神分析ってものを現代ではどういうふうに人は活用し、どこら辺がネックなのかを説明してくれるガイドが欲しいなと思ったら、精神分析の歩き方っていうのが出てきて、まさにそういう内容だったわけですよ。で、精神分析の中身についての説明が全然ないじゃんと、本の中で著者が自分突っ込みしてるんだけど、私にとってはそれで良かったわけですよ。いや、その中身についての細かい部分は、松木さんと藤山さんの原則読んでるから、とりあえずその周辺形の話が読みたいと思ったら、ちょうど周辺形の話がポーンと出てきて、しかもめちゃくちゃタイムリー。これが大事なんですよね。なんか1970年の状況とか、小此木圭吾さんとか書いている。まあそれは当時書いたんだからしょうがないんだけど、そういうのはあったんだけど、今1970年とは様相が全く違うじゃないですか。しかも僕2000年初頭にアメリカにいたから、よくわかんなくなってたわけですよね。その、オウムが起こった後ですよね。オウムが起きたし、そのちょっと前に Windows 95が出て、世の中のそう大きく変わる頃の心理臨床会もまた大きく動いたんですけど、その辺の事情がさっぱりわかってなかったんで、その辺の事情をつまびらかに書いて、かつ今の精神力道系がどのように生きているかを、詳細に専門家が語ってくれたら便利だって、めちゃ俺に、なんであんたに都合がいいんだって言われると、それも困るんですけど、まあこういう番組やってるし、こういう3ヶ月チャレンジとかもやってるんで、それはぜひ押さえておきたいと思ったら、そのまんまのものがポーンと出てきたんですよね。すごいびっくりしました。で、その後に僕はその、精神力道っていうのは、まあ分析というのは、週4じゃなきゃダメだと、まあアムステルダムショックと言われてるやつですよね。で、週4じゃなきゃダメだというのはどういうことなのかと、それは藤山直樹さんの本にも、山崎隆明さんの本にも、必ずと言っていいほど出てくる話なんですけど、週1回でやっている、まあ、この時に、例のあれですよね、ありふれた、平成のありふれた心理療法という主題で、戸畑海人さんがバリバリ書いてくださったんで、一生懸命読んでたんだけど、まあ東畑さんのは、まず面白い、往復絶倒感があっていいんですけれども、なんかね、やっぱり要するに一般の読者にすっごい目線が向いているんで、個人的にはもうちょっと、これも変な話なんですけど、なぜあなたはその専門でもないくせに専門書を欲しがるのかと言われると思うんですけど、専門家ではないけれども、なんつうのかな、エンタメを読みたいわけではない。エンタメでこれが読めるのは大変嬉しいんですけどね。でも私が読みたいのはエンタメではないんですよね。やっぱり。専門的なことを専門家が書いたで、そしてつまびらかに。要するにエンタメってつまびらかにはならないんですよ。こう、表面を書いているある意味わけで、それはそれで、こう、入門というか、その世界に触れるという意味ではいいんですが、さすがに東畑さんが書かれているようなことは、おおむね全部知ってるわけですね。で、それを笑って読めるから素晴らしいんだけど、私は知りたいのであって、笑いたいわけでは必ずしもないわけですね。なんかこう、なんですかね、ガイドが欲しいところにお笑いをよこされましたみたいな、ただ、お笑い系のガイドっているじゃないですか。私昔、奈良で、高校時代に奈良に修学旅行に行った時、もうずっと笑わせてくれるガイドっていう素晴らしいガイドさんに出会ったんだけど、まあでもそれは、つまり笑わせてくれるガイドなのであって、私としてはそのガイドが欲しいわけで、笑いたいわけでもなかったんで、そこら辺が戸畑さんの場合は、ほぼ笑って終わってしまうという、幸福なんだけど、もうちょっと違うものも欲しいわけですよね。で、まあ長くなりましたけど、山崎隆明さんが週1回って本を出してくれて、またこう、なんて言うんだろう。まさにこう犬が、こう、なんか肉かなんか欲しくてハッと言ってると、そこに 骨付き肉出てくるみたいな、まあ、出してくれてるのが山崎さんなんだけど、そういうニュアンスなんですよね。そこに今度は動画が無料で、なぜか出てくるんですよ。精神分析についてのですね。そういうわけで、だから私は山崎さんの、時々イベントをさせて、まあ、こういう人には僕は突撃で何のコネクションも何にもなく、いきなりコラボしてくださいとかって平気で言う。多分そこはネジが一本飛んでるんで、そのネジの一本飛んでることによって僕はちょっと生計立ててるようなところ多分ありますんでね。普段もそういうふうに全然思わないですよ。例えば東畑ガイドさんのね、いくら笑っても彼に連絡取りたいとか取ったことないし、思わないんですよ。まあ X でフォローしたり、まあインスタフォローしてないけど、まあフォローとかはするけどね。別にいきなり連絡取りたいという、連絡取りたくなって取ることもあるかもしれないけど、そういう時はなんか割とコネクションとかを気にして、多分そういうことなんですよね。なんか出版社とかを経由しようとしちゃうんですけど、山崎さんの場合はもういきなりなんかこうダイレクトメッセージを送って、今度話をしてくださいみたいな、ちょっと頭のいっちゃった人なんじゃないかって、多分彼は警戒したと思うんですけどね。そういう人間なんですよね、私は。そういうところがある。不意にそれが発動されるんですよね。で、話を戻しまして、そういうふうに、もうちょっと経ったらゴミを捨てに行ったりするんで、ちょっと途切れる可能性があります。てか途切れます。3ヶ月チャレンジもいよいよ10期になりまして、何をそこでやってるのかの説明は、相変わらず難しい。そうだ。これで山崎さんの話だったんだ。で、山崎さんが先日、いや、そもそもこれは何をやってるのかを説明するのは難しいと。専門家が言うんだからしょうがないよね。私のように専門でない人間が言うのはしょうがないでしょ。山崎さんが言うには、時間を売ってるんだと。まあ、それもいいんですけど、時間を売ってるのかなと、一つはまず、まあ思いました。あと、関係性をサービスとして提供している。まあ、これの方が僕にはしっくりきますね。だから、一定の時間を確保したそこでの関係を売ってる。でもそうすると、まあ、彼一流の言い方ですけどね、水商売とどう違うんだということになるじゃんと。そんなには違わないんですよ、みたいなことをまた彼一流の言い方で言ってたんですけど、私はでもそこでやっぱり、ちょっと考え込むわけですよね。聞きながら考え込んでたんですよ。水商売とはそれにしても結構違う。一番違いは何って言われると酒が入らないことだって思ったんですよね。まあ、飲まない人もいるかもしれないけど、何しろあれ高いじゃないですか。なんか知らんけど、行ったことないからわかんないですけどね。なんかウイスキー一杯5000円とかするとかいうやつでしょ。つまりそれって関係性を売ってるってことなのかもしれないけど、関係性が酒がないと成り立ちにくい関係性なんだなと。これをシラフでやろうとしてるよな、というのを考えてみたわけですね。で、ここでやろうとしてることというか、ここで行われてること。最近よく言ってますが、精神分析というのは、そこで起きていることを喋るにしては非常に簡単な話をしてる。だって、ある意味嫉妬とかですからね。嫉妬って別に難しい話じゃないですよね。子供でもわかる話ですよね。ましてもっと言ってくると、お母さんがいなくて寂しいって話してるわけですよ。それのどこに難しさはないじゃないですか。なんか精神力道とか精神分析が難しくてと、よく言われるわけですけど、実態に関して言えばそんなはずはないんですよ。難しくはないよねってことなんですよ。水商売に例えている山崎さんの話もそうなんですけど、難しいことは喋ってないですよね。つまり、みんなやりたいことなんですよ、ある意味。別に僕はそれ、今や全然やりたくはないんだけど、でもみんながやりたいわけはわかる気がするんですよ。綺麗めのお姉さんが出てきて、お酒を一緒に飲んでくれると。いや、だから何って感じもするんですけど、でもそこでお金がたくさん動くわけじゃないですか。しかもそれって難しい話ではないですよね。うわ、難しいわ、みたいなことはないじゃないですか。ケイリー・ハミルトンの法則みたいなんではないじゃないですか。そこですごい頭を使うとか、むしろそこで全く頭を使いたくないと言ってるわけですよね。多分なんですけど。それにしちゃ難しいことがないところでは起こるっていう難しさがあったりして、いよいよよくわかんなくなってくるんだけど、まあ、でも、つまり、なんでこれが難しいんだろうかと。まあ私も精神分析が、なん とか分かるようになったと言えた時には50年も生きてたわけですよ。もう一歩上げると分からないまま死んでてもおかしくはなかったわけですよね。人生50年だった時代もあったわけですから、50年かけてこれが分かるっていうのもどうしたもんかなとも思うんですけど、まあ、運が悪かったということはあるし、筋が悪かったということもあるんだけど、それにしてもちょっと分からなさすぎだよなと。で、サンチャレでやってることの説明の難しさとか、山崎さんが時間を売ってる、関係性を提供している。でもそれは水商売とどう違うのか、というところで少なくとも言い淀まねばならない。まあ彼は言い淀んでないけど、きっぱり言うけど、でも言い淀まねばならない。宗教というのも出てくるんですけどね。当然出てきますよね。うちの親父がやってることはまさにそういうことでしたから。ただ、宗教は、宗派によるかは分かんないんで、うちの宗派はそうだったけど、今度は金を取らない。だからビジネスになってないんですよね。相談料って一切もらえませんから、宗教では。うちの親父はだから、真夜中に叩き起こされて、わけわからん話を3時間ぐらい聞かされても、1円ももらわない。これが宗教ですからね。ここでまた大きな違いがあるんですよ。シラフでやるとなると、酒が入らない、お金を取らない、これはすごい、やっぱり本質的な問題を、本質的な何だろうな、本質的な何かがそこにあるんですよ。で、精神分析はほら、時間区切るじゃないですか。だから時間を売ってるわけですよ。区切るから値段がつくわけですよ。宗教のすごいところは、あれは3時間で終わるの、相手がくたびれるからであって、3時間で終わりましょうねとか、そういうのはないんですよ。永遠に続くんですよ。永遠に続くものはお金取れないですよね。区切りがないわけだから、そこには。水商売とかは全然違いますよね。飲み物にそもそもお金かかってますもんね。まあ、寺で酒出すことはないですから、まあ、水も出しませんから、つまり何も出さないんですよ。だからお金取らないんですよね。あれ、別に時間を提供してるわけじゃない。もちろん関係を提供してるわけでもない。だから何も提供してないから、取るものもないんですよ。で、これはですね、でも私の体感覚として3ヶ月チャレンジには、もちろんお金はいただいているから、宗教ではないと僕は思うんですよね。お金をもらってしまったら、形式上は、なんとか教って言ってても、なんか正午教とか言ってても、宗教ではないと僕は思うんですよね。いや、お金もらってるでしょって言われるかもしれないけど、あれはお金はもらってるけれども、何かの対価をいただいてるわけではないんですよ。これは、寺の非常に経営というものの謎の一つなんだけど、一つたりともそうなんですよ。実はね。お金は勝手に置いてくものなんですよ。だから私はお金はうんこだっていうのは、別に何の違和感もなく入ってきたんですけどね。あれはいらないからあそこに置いてあるっていうようなノリがあるんですよ。何でもそうなんです。だからお寺には、ここもまた大変逆説的ですけど、物は溢れてるんですよ。だって物いっぱい持ってきてくれるんで、いらないものは持ってきてくれるんで。という立て付けなんですよ。もちろん立派なものを持ってくるっていう人もいますけど、大筋それは社会的地位がどちらかというと高い。だから全部が寄付によってのみ成り立つ商売みたいなノリがあるんですね。ビジネスライクに見ればですけどね。ただそれはあんまり意味のない話を私は聞かされてる気がするんですよね。あれを寄付だって言ったところで何の意味もないなって感じはするんですよね。それはお金に価値があると思ってる世界のものの見方であって、まあ建前かもしれないけど、お金には何の価値もないと思ってる世界において、それが寄付だとかいう言葉に意味はないんですよね。実際にいただかないわけですから。お葬式の時、私も子供の時はびっくりしたんですよ。お葬式でお金をかけるのは、お葬式屋さんなんですよ。だから、非常に極端で、まあそういう人はさすがにこっちから見ても、いやいや、やばいんじゃないかと。だからすっごい葬式屋にお金払うけど、寺にはほんのちょっとしか出さないっていう人っていらっしゃるんですよ。すごいやっぱり変わってる方が多いです。まあこう言っちゃなんですけどね。すごい独特です。そういう人って。例えば、お葬式屋さんには200万ですけど、お寺には2万とかね。すっごい極端ですよ、それって。こっち側から見るとね。何の価値観なんだ、それって感じがしますね。ほとんどだって、一番主要な部分をやってるのは結局うちの父ですからね。お葬式屋さん、まあ確かにお葬式屋さんはお膳立てはする。なんつんだろうね、あれはね。例えて言うならこういう感じなんですよね。こう、演劇が行われました。役者はほとんど無給で働いていますけど、 なんか帝国劇場かなんかでやりましたみたいな、なんかよくわからないノリになっちゃうわけですよ。そういうやり方って。でもそれは、ある種の価値観だし、ある種の方針ってものが、そういうお支払いされる方にはあるなとは思いますけどね。話が盛大に逸れてるうちに20分も経って、しかもここで一旦ちょっと打ち切りますね。はい。でですね、まあ戻ってきて、まあ改めて考えてみると、この3ヶ月チャレンジでやっていることっていうのは、なんていうのかな、精神力道で扱っているものの中でも特に、今の時代では、カウンセリングでももしかして、ここを扱ってないカウンセリングってないと思うんですけれども、極力この辺を扱わないようにしているものを、むしろあえて扱うようにしているんではなかろうかという感じを意識している気がしますわ。全然、端的じゃない説明になってますが、ポストでもそうなんですけど、やっぱり主層を大切にしましょうっていうのがまず、割とあると思うんですね。クライアントさんっていうか、利用者さんが、望んでもいないものを提供するのをやめましょうよ、というお話があると思うんですよ。で、私あれは、とても大事な、まあ、教訓に近いんだけど、だなと思って、極力そうしようと。するのは大事だと思うんですよ。でも、それは、それだけ考えていても、大体無駄だっていうのも、間違いない気が最近はしてきてるんですね。つまり、利用者さんは、3ヶ月チャレンジも含めて、参加動機が、むしろ曖昧だと。で、むしろ曖昧な方の方が、まあ、ある意味、あと、アセスメントはしない。ここにもまた、そうだな、この辺のことをまとめたら面白いかもしれないですね。アセスメントはしないけれども、すると、おそらく、いわゆる、正常というか、健常者レベルに近い水準の人ほど、3ヶ月チャレンジへの参加動機は曖昧になってくる。曖昧になるということは、つまり主層がはっきりしないということですから、主層を大切にしましょうってなった時には、難しくなる。対応しにくくなる。でも、主層がはっきりされている方の方が、どちらかといえばですよ。どちらかといえば、いずれにしてもボーダー水準よりは、健常水準にはるかに近い水準の方がほとんどなんですが、っていうか、ほとんどみんなそうなんだけど、だけど、つまり、それよりは難しいところの方が、やっぱり心理臨床の世界ではメインなんじゃないかなと僕は思うんですよね。自然と住み分けられるってことを言いたいだけなんですけどね。わからないけど。でも、少なくとも主層がはっきりしてくるということは、その人にとっての手に負えなさというか、まあ、なんて言えばいいんですかね。世の中ではそれを薬で対応しようとしたがるところを、なんか違う対処の仕方というか、違う、だから関係性ってことになるんでしょうね。この言葉では避けたいっていうか、この言葉は違う気がするんだけど、違う取り扱い方をここではやっていきたいと。で、その時に精神分析ではないんだけれども、かかる時間の長さとか、かかる時間の長さは必然的にかかるお金の高に、金額の多さになってきてしまうんですが、をあまり僕の方は考えない。それは、ユーザーさんの方が、つまりここでも健常者水準ってことが出てくるわけですよね。それはユーザーさんが判断できると信じるみたいな感じ。昨日まさにそういうようなことを山崎さんがおっしゃってたんだけど、私が今言ったのとほぼ逆になるんですよね。だから、どこかでは、ユーザーさんに代わって自分の方で判断しなければならない。例えば、重度のうつの人が、お金もないのに、これから精神分析やります、みたいな話には乗れないって話を、YouTube でされてた。それは、 祉的には最もだと思うんですよ。だから心理臨床は福祉的な世界でもあると思います。当然。だけど3ヶ月チャレンジでは、必ずしもその通りに、まあ、その話って所詮って言っちゃ失礼ですが、結局は架空の話なんで、そういうまんまの話にはなってないだろうなとも思うんですけど、抑うつが非常に重いと。でも、私はその人の懐具合が手に取るようにわかるというのが信じられないんですよ、やっぱり。そんなはずないと思うんですよね。で、お金がないって言ったって、本当かわかんないじゃないですか。まんま信じることにしてもいいですけれども、実はそうでもないのかもしれない。我々いつもお金がないって平気で言いますからね。そうではないと思うんですよね、やっぱりね。少なくとも、精神力動系、精神分析のことが分かってる人っていうのは、お金がないという表現の裏には、ここには出したくない、そして、でもここに来たいっていう、こういうアンビバレントを扱わないわけがないと思うんですよ。この程度のことをね。で、重度に抑うつ的だけれども、お金がないわけじゃないとすると、その方は、重度に抑うつ的なところの中で何とか頑張って仕事をしているわけですよね、多分。ということは、その、何とか頑張って仕事をしているっていう、そこを、言ってみればそこをサポートするのが私の仕事ですから、3ヶ月チャレンジでは。つまりこういう話をしているわけですよね。で、正規的には多分それは本当に投薬ってことになると思うんですよ。しかし、なんか、釈然としないと。で、面白いことにですね、例えば今の話はもう少し分かりやすい話だけど、これを一段と分かりにくくすると、会社に行こうと思った時だけ重度の抑うつになるっていうケースは多々あるわけですよ。で、これを薬でってことになってくると、じゃあその薬ってなんで休日まで飲まなきゃなんないのと。まあ薬の精神薬理学的にはそれはそれで理由がはっきりしてるんでしょうけれども、多分納得ができないっていう人はいらっしゃると思うんですよね。で、その時に主訴はっていうのをはっきりさせられるのは、結構それだけでももうきついっていうことは起こると思うんですよ。いや、主訴ということになってくると、自分は会社に行きたいんだか行きたくないんだかわからないってことはあり得ると思うんですよね。いや、実は全く行きたくないんだってこともあり得ると思うんですよね。症状を取ることに集中するっていう話をしてるとしても、結局それは力道系の人は力道系なりの見方をする。今の話はすごいこの番組にふさわしくなく、至って専門的な上によくわからない話をしてることになると思うんですけれども、でも僕はたとえ正規って一言で言っても、その人が一体何系の正規かによって、この事態は随分違って見えるんじゃないんだろうかと思うんですよね。慎重にしてるって言われれば、それはそうなんだけど、でも、山崎さんに教わったところによると、今、公認心理師だけで8万人いらっしゃるでしょ。8万人が一斉に慎重にしている。どう見ても、そこはないんだって言われても、そっかなーって思ってしまうとは思うんですよ。やっぱり、薬理系と、昔の感じの精神科系と、人間中心主義的な系と、精神分析系とでは、絶対見方が割れると思うし、割れてしまったら、ユーザーさんにしてみればですね、私がユーザーだったとしても、薬飲む飲まないってなってしまったら、私だってつまり、出るところに出れば、薬投薬される可能性あると思うんですよね。はっきり言って。私まで今まで一度も精神科系の薬っていうものを提示されたことはないですけど、HSP 気味でとか言って心療内科にでも行けばありえないことじゃないと思うんですよ。で、ここで薬飲まないってなったらダメな患者になるわけでしょ。不適応ってことになるわけですよね。でも私絶対飲まないと思うんですよ、はっきり言って。これって一体どういうふうに理解したらいいのかと。で、一方で、それこそ私大船のカウンセリングに少なくとも数ヶ月間通ったわけですよ。薬って話は一回も出なかったんですよね。一回も。一瞬も出なかったんですよ。佐々木さん、心療内科とか行く気ありますみたいな話も一瞬も出なかったんですよ。そこではつまり少なくとも薬を飲まないことは適応的なわけですよね。これってすでに明瞭に矛盾してるじゃないですか。 こういう話はどうなるんだっていうか、どうもなんないんですけど、でも、だから正規であれば答えが一つに定まるってことは絶対ないなと。これ、あれですから、税とかの話になれば、まあ、ピンポイントでは決まらないんで、僕こういうのを学んで非常に考えるようになりはしたんですけどね。つまり、納める税の額って、常識的には正規の税理士が言えば、二人いようと三人いようとピンポイントに決まると、ものすごくナイーブには思うじゃないですか。でもそれはあまりにもナイーブな話で、そんなことは絶対ないと僕は思います。税理士の人変わると、納める税額って変わりますもん。これはつまり正解がこの世にないというのは、心理臨床のような世界じゃ、絶対当たり前だよねとは思うんですよね。だってもっとはるかに人工的な税みたいな話でも、ピンポイントに定まらないんですから。まあだから弁護士とか税理士っていらっしゃるんですけどね。そういう意味では心理士というのは、もう真逆を向いてもおかしくないと。でも真逆を向いてもおかしくなくなってくるならば、この言い方は問題があるとは思いますけども、それでも真逆を向いてもおかしくないということになるならば、なら非正規では何がいけないんだっていうのは、いよいよグレーになっていくなとは思います。私は別に自分の立場を擁護したいと今思ってるわけではないです。僕はもう自分の立場は自分の中ではっきりしてるんで、ここでただ何してんだろうっていう話。で、難しい話はしてないっていうのはですね、まあ例えばシンデレラストーリーってありますけど、シンデレラだって別に難しい話ではないから、みんな子供は喜んで読むわけじゃないですか。で、あれは、まあやっぱり母親殺しを含んでると思うんですよね。母親殺しといっても架空の話ですけど、やっぱりお母さんおっぱい出ないとか言ったり、わがまま言って、やっつけちゃったかもしれないなと。そしたら悪いまま母に化けちゃったのかもしれないなと。まあ童話ですからね。で、その悪いまま母は掃除しろとか洗濯しろとか、大きくなった女の子に対してお母さんが言いそうなことはただ言ってるだけのようにも聞こえますけれども、なんだか黒いドレスを着ていて、今まで白いドレスを着ていたお母さんだったはずなんだけど、突然黒いドレス着てるし、なんかお姉ちゃんばっかりひいきするし、なんかどこにでもありそうな話なんだけれども、シンデレラ的に言うとですね、もはやお母さんは亡くなってしまって、悪いお母さんがやってきて、ひどいことになっちゃったわけですよね。それというのも全部自分がわがままを言ったからかもしれないと心の中で思っちゃってるわけですよね。これは私はどの家庭にもでも、ありそうな話であり、ないかもしれないけど、そもそもお姉ちゃんなんかいませんっていうこともあると思うんだけど、これが体験生成の枠組みと、突然そんなこと言い出しましたけど、藤山直樹さんが言った。体験そのものをしてなくたって、そういう体験の意味はわかるんだってことですよ。これは多分、普通の動物には無理なんですよね。自分が体験していない体験をわかるってのは結構難しいことだと思う。人間は幅広くそれができちゃいますから。で、それはまあどうでもいいんですけど、他の動物にできるかどうかも、主要な論点はここではなくて、ただこの話簡単なんだけど、シンデレラ目線に立ってみると、結構難しいんですよ。私たちはこれを外部から見るから、いや、それってつまりお母さんを殺したんじゃなくて、お母さんの態度があなたが成長したから変わったんじゃないのってことになるだろうし、いいお母さんと悪いお母さんがいるんじゃなくて、お母さん最初から一人しかいないんじゃないのってことになるでしょうし、当然、シンデレラがそんなにいい子かどうかは、この話、疑わしいよね。お母さん悪いお母さんなわけじゃないんじゃないのってことになるし、別にそれお姉ちゃんたちをひいきしてるんじゃなくて、ただお姉ちゃんたちは舞踏会に行く年齢だけど、あなたはまだそうじゃないんじゃないのって話になるわけですが、それは客観目線というものであって、シンデレラ目線じゃないわけですよ。で、シンデレラ目線に立つことが心理臨床じゃないですか。利用者さん、クライアントさん、何でもいいんですが、それこそビジネスカウンセリングだとしても同じであって、仕事してる人目線に立たなければいけないんです、じゃないですか。ここで、いやいや、あなたそれ、セクハラでもパワハラでもないから、ちゃんと会社行きなさいって言っちまったら、それは、つまり外部目線になってしまうわけですよ。その通りかもしれないけど、それは間違ってるわけですよ。間違ってはいないんだけど、目線が全然クライアント目線になってないんですよ。つまり、クライアント目線に立つと、単に話がものすごく分かりにくくなって、 はい、いいおっぱいと悪いおっぱいのスプリッティングですとか、そんな精神分析のこと言われても私全然意味わかんないし関係ない気がするんですけどっていうことになっちゃうわけですよね。これが僕が長らく精神分析が理解できなかった重大な理由なんですよ。僕は幼児目線には立てないタイプの人間だったわけですよ。で、幼児目線にとことん立つんだとフロイトは最初に書いといてくれてないからわけあって、あ、だって彼は幼児目線に立つけれども幼児になってるわけじゃないですからね。彼は幼児目線に立つ臨床心理士なわけですよ。ここが両方含まれているから、あらゆる精神分析の本には当然、だってそのための本だから分かんなかったわけですよね。なぜなら私は臨床心理士ではなく幼児目線に立つ理由も持ってないから、あくまでも外部目線ってものが外れないままずっと読んでいくと、いいおっぱいと悪いおっぱいに分かれてるんです。おっぱいは、一人の人間しかいませんけど、二つずつありますみたいな、よく分かんないことを言い出してるようにしか見えないし、なんか思いっきりセクシャルな感じもするし、なんだかさっぱり分かんないって、自分と関係ないような気がするってことになってしまうわけですよね。これを3ヶ月チャレンジでは、それほど幼児じゃない、つまりそれほど対抗が進んでいない人とやらなければならないなと思っているわけです。投薬とか、目標行動とかを設定するとか、ホームワークとかを一切、利用しないならば、私は利用したくないので、つまりお部屋が片付けられませんというのに対して、今ではですよ、もう合理的理由はあるんですよ。お部屋が片付けられませんっていうところに、投薬すると。でも多分、まあ飲まないですよね。そうすると不適用になってしまうと。だったら行きたくないよねってことになってしまいますよね。一歩間違うと。でもそれには合理的な理由があるんですよ。ここが大変なところなんですよ。我々としてはですね。で、部屋が片付けられない。だったら我慢しちゃおうってことになるじゃないですか。で、もう少しマイルドとは限らないんだけど、マイルドらしく見える部屋を片付ける写真を撮るとかね、部屋の写真を撮るとか、目標行動を設定するわけですよ。主相を大事にするってことは、主相ってのは、その人が苦し紛れに言ってる可能性もないわけではないと思うんだけれども、だ本当に言いたいことは部屋を片付けられないってことではないんだけど、でも困りごと言えって言われると部屋片付けられないってとりあえず言っとくかみたいな。ではこれをできるようになりましょうってことにセットされていく。そこにまるでそれでは不適応だから来ているのに、つまり社会には必ずしもしっくり来ないから来ているのに、ここでまたそれをやらされるような感じになるという問題は起こり得ますよね。カウンセリングに適応しなきゃみたいな。これは私は一つの何て言うんだろう。精神分析ってある意味そういうことをやってるよなと思うんですよね。ここに適応できないって言って起こり出す。少なくともネガティブな思いになると。一言も分析家は、少なくとも、分析家としてきちんとやってる方ならば、多分、いや、あなたここに適応するべく頑張りなさいねって絶対言わないはずなんだけど、でも、来ている人はここに適応しなきゃ。一歩間違うと、先生が喜びそうなこと言わなきゃみたいな。だからあれですよ。3ヶ月チャレンジやっててさえも、いや、佐々木ってなんか精神分析大好きそうだから、夢の報告しなければいけないから、夢、ここにノートに書いておこうみたいになりうるということですよ。夢報告してくださいねとは、一言も僕が言わなくったって言わないんですけど、さすがに。そこを忖度してしまうわけですよね。そういうことを僕らは生きてるところのあちこちでやり出すと、めちゃくちゃ辛くなるわけですよ。でもこれを自分ってやるんだなってことに、自分、だからこういう話になりやすいんですけどね、自分で気づいていくことの重要性みたいな、そんな話ばかりではないんだけど、少なくともそういうことはありますよね。話は難しくはないと思うんですよ。忖度するとかって別に難しくないじゃないですか。ただ、忖度しなくなるのは難しいことですよね、結局。で、まあその時に僕は、投薬という方法は取りたくないし、忖度しなくなる目標設定や忖度した回数を数えるホームワークとかも一切やりたくない。そのように行動を変容させるというやり方にそれほど可能性を私は信じられなくもはやなったと。ありますよ、一時的にそれだけが必要とするというケースにおいては。 でもそれは僕だったらよそでやった方がいいと思うんですよね。そういうことを専門的にやっている集団の中で、特にそれは集団の中で、だからこういう時にはコミュニティって話になってくるんですけど、私は3ヶ月チャレンジはコミュニティを小さく緩く形成はしているものの、3ヶ月チャレンジにおいては少なくとも、コミュニティの力によって事態を解決しようという感じではないんですよ。僕は多分この辺で、いわゆる正規の臨床の方で、このような3ヶ月チャレンジみたいなものを支持してくださってる方がいるとしても、僕の誤解かもしれませんけど、そもそもそんな人いないかもしれないけど、まあ、少なくとも批判はしないでおこうぐらいな人にしてみても、ここでやってることについての、誤解はきっとあるだろうなと思ってるんですよね、私は。僕は、大いを取るって言い方、北山治さんの、あんまり深掘りしすぎないみたいなのを、やや逆を言ってるんですよ。ややですよ。真逆を言ってるわけじゃないです。可能なら深掘りしようってことなんですよ。精神分析的に言うところの。つまり、対抗的なものに焦点を当てようとしてるわけですよね。かかる時間はわかんないです。僕はそんなに長くなくていいはずだと思ってるんですよ。10年とか必要とする、わかんないですよ。わかんないけど、10年とか必要とするのかもしれない。でも、そこまで大いに対抗というものに期待してるわけではないし、意図的に対抗が起きるっていうことを目指してるわけではないんだけど、でも対抗はもうやむを得ないぐらいには思っているわけです。これに意識付けをしていかないんだったら、この問題は多分それこそ行動療法とか薬理療法といった方向でしか、今のところ人類は、少なくとも合理的とされている、占いとか祈るとかはまた別で、つまり宗教とか、それこそお酒を飲んだ席でその話をするとか、それも別で、ただ、シラフで合理的にやろうとしたら、僕は、自我支持的、自我支持的は捨てられないと思うんですよ、僕はもう。合理的な。ただ、自我支持的といってもいろいろだと思うんですけどね。で、セルフカウンセリング、だからノートを取るとか、何かを見返すとか。私はそれも、基本的には、やる意味がないとまでは思わないし、害になるとも思わないんですけれども、やっぱりそこにあんまり僕は期待しないんですよね。どうしてもそれらの方法というのは、言うなら全意識的ですよね。よくて全意識的だと思うんですよ。でも私は無意識と対抗というものを、ここで考えないというのはありえないだろうって感じを多分持っているんですよね。シンデレラストーリーっていうのはまさに幼女の夢じゃないですか。で、あれは難しくはないけれども、でも幼女目線に立つということは、それに抵抗がある人にしてみるともはや難しいんですよ、きっと。で、それを専門的な用語を使っちゃってるわけですけど、アナルとか、交信とかですね、おっぱいとか言っちゃってるわけですけど、それはつまり幼児だからなんですよ。でもそれを大人がやるとセクシャルな意味を意識せざるを得なくなってくるっていうような、あるいはその忖度みたいな。だって恋愛って忖度の塊みたいな部分があるじゃないですか。だからそういうものを無視してできないんですよね。難しいのは、大人であると同時に自分の幼児時代を扱うということの難しさであって、しかもそれを情緒的にって言えば情緒的に。シンデレラは最後、階段を転がるように降りていくじゃないですか。あれは、無理やり背伸びして王子様と舞踏会に出るという、まあ要するに思春期以上のレベルに差し掛かりつつあるという夢を見てたんだけど、真夜中になって彼女はやっぱり元に戻るわけですよ。対抗するんですよ。だから階段を降り、転がり落ちるように降りていかなきゃなんないし、靴は合わなくなるわけですよ。というか靴履いてる場合じゃないんですよ。だって、少女は裸足で駆け出すじゃないですか。なんだっけ。まあ、いろいろありますけれどもね。だから、少女に戻るんですよ。少女に戻ると、ドレスとか着ていないわけですよ。みすぼらしい服とかになっちゃうわけですよね。子供時代の服だから。自分がみすぼらしい服を着ていて、なんでこんな幼くて子供っぽい服着てんだろうって思う瞬間って、女性にはあると思うんですけれども、まあ男の子にもあるけど、あんまり男の子はそういうこと全然頓着しないまま大人になる人も結構いますからね。発達障害と言われるようなのは、発 達が障害してるんではないような気もしなくもないんだけど、見ようによっては発達障害ってことになりますよね。で、やたら大人っぽい格好をしたがるのはむしろ子供の時じゃないですか。そういう話で別に難しくはないと思うんだけれども、この話の中には当然今気がついてみたら私シンデレラだったんだけど、王子様と舞踏会に行くとかいうことを夢見たっつっていると思ってばっかりいたんだけど、気がつくともうあと 1,2 年で出産適齢期の付近を超えてしまいそうなんだけどっていう話って起こると思うんですよね。こういう話をする難しさってあると思うんですよ、シラフでは特に。だから宗教なのか水商売なのかみたいな話になってくと思うんですよ。いや、坊さんにだったら言える話ってあると思うんですよ。よくのところ、見ず知らずの人にいきなりそんな話できないじゃないですか。で、そういう話に踏み込まれるのも嫌だと。言われたらセクハラだと言って訴えてやるって話になると話がすごい違う方向に行くじゃないですか。しかし、自分一人だけでここで考えていても、どうにもならないような気がするってこともあると思うんですよ。理想家と脱価値化って言いますけれども、理想家と出す価値化というのはものすごくいいおっぱいとものすごく悪いおっぱいですよね。幼児はしばしばものすごくいいおっぱいの夢を見てしまうわけですよ。で、ものすごくいいおっぱいはこの世にありませんってことになると激怒するわけですよね。王子様兼理想の母親兼自分を導いてくれる神父様みたいな人をがでなければ私は自分の出産の話なんかしたくないんだっていうことに、で、まあ、例えば、何でもいいんですよ。間違ってサンチャラに来てしまいましたと。なんか、佐々木さんは、理想の母親兼、王子様兼、神父様みたいな人だと思ってたのに、なんか佐々木翔吾でしかないことが分かって、訴えてやるみたいな気持ちになると。これが理想家と脱価値化であって、つまり理想家と脱価値化っていうのはそこら辺で見かけると思うんですけど、私も先日この、ポッドキャストでも言いましたけど、会社に勤めてるとき、どう見ても理想家と脱価値化やってるなっていう同僚の方はいたんですけど、そういう人を見て他人事だと思っててはいけないってことなんですよ。これは僕らはみんなやってきたはずなんです。親に対して。親に幻滅するって言うじゃないですか。つまり親を脱価値化してるんですよ。もちろん理想化することがとても、少なくとも意識的に、物心ついてから一度も理想的な親を見たことがありませんという、ちょっと運の悪い方もいらっしゃると思うんですけど、でも体験生成の枠組みは持ってるんで、我々は。そういう理想的な親にたまたま恵まれなかった、そもそも最初から親いなかったという人であったとしても、理想化と脱価値化はしちゃうんですよね。親対象みたいなのに対して。で、理想化された親が実は幻滅すると、自分の心の中に理想的な親ってものが残ったりするわけじゃないですか。で、それをしょっちゅうあちらこちらの人に投影しては、化けの皮を剥いで、自分で剥いでね。そして、ああ、ひどかった。またしてもこいつらに騙されたってことになって、どんどん現実に幻滅していくわけですよ。で、自分の中にある理想の母親像というものがあったときに、まあ、これも大体においてはですね、その人の抑うつってものを生んでいくんだと思うんですよね。理想の母親像というものは、例えば部屋はきちんとできている、ここに片付けられないって話はつながっていくしかないと思うんですよね。カウンセラーは、理想的な人で、その心の真相について語ることもできるし、片付け術も知っているみたいなものを僕に見るのかもしれないんだけど、結局のところ画面越しにいる私は、手をニョキッと伸ばして貞子やってんじゃないんだから部屋片付けてあげますってわけにいかないし、そうやって片付けられるのは不本意だと思うんですよね。で、力道の話をいくら聞いてても部屋は1ミリも片付かないし、つまりいいこと何も起きないわけですよね。水商売と変わんないわけですよ。酒飲んで気分良くなるんだけど、現実は何も変わらないわけですよね。で、幻滅するわけですよ。片付いていない部屋と自分が取り残されて、その時なぜ幻滅するのかというと、理想の母親と自分が全然違うからですよね。シンデレラだと思っていても夢は覚めるわけです。12時の鐘が鳴ると。で、対抗して階段を転がり落ちるようにしてみると、子供っぽい服を着た自分がポンとそこに 取り残されていて、で、掃除をしろとか言っている理想の母親像っていうのか、過酷な長寿画というのか、そういうものが掃除しろって言って怒っていて、全然掃除ができていない自分がいて、で、気がつくと、出産もした方がいいのかもしれないって話になっていて、ある種のパニックですよね。そういうことって僕は起きうることだと思うんですよ。いくらでも。私に現に起きたんだから。私は出産する側ではないけれど、結局のところ私は、モテない症候群で困ってた。今している話は全部ここから来てるんですよ。単にモテない症候群だった私を女性の立場に置き換えて喋っていたに過ぎないんですよ。だって全く同じじゃないですか。僕のその脈のない女性に大学の同級生とかに声をかけていくのは、結局僕は出産させる側の立場だけど、そういう方向に立とうとするわけですよ。なぜか。だって自分父親になる年齢に差し掛かりつつあったから、すげえ衝撃を受けたわけですよ。いや、なんか昆虫採集セットとかで楽しんでればよかったんだけど、気がつくとなんか父親になるみたいな話になってるわけですよ。気がつくとですよね。びっくりですよね。いや、だってそんなこと言われても、タキシードとか着たことないわけですよ。まだ一度もないですけどね。結局のところ、半ズボンでなんか T シャツ着て、なんか昆虫採集セット持って歩いてる方がよっぽどマシな人間が渋谷とか歩いてナンパとかして成功するわけないじゃないですか。まあ世の中には物好きな人はいらっしゃいますけどね。でもまあ僕の場合は運が悪く、なんかこう百中ゼロみたいな世界で勝手にどんどん傷ついていたわけですよね。これは全くシンデレラなんですよ。確かに私の心の中には4歳って頃があって、なんかグリム童話を読んでいれば、ああ、ショーゴって賢いのねって言ってくれてたはずだったんですよ。で、そういう女性が現れるはずだったんだけど、気がつくとなんかこう、鶴の足が何本で、亀の足がどうたらでっていうのが、なんか30秒以内に解けないとボンクラだって言われる世界。すげえひどいじゃないですか。悪いおっぱいじゃないですか。というか悪いママ母ですよ。あの優しかった、トシコさんはどっか行っちゃって、な悪いトシコさんになっちゃったわけですよ。僕は、PS ポジションだけにいるわけじゃないから、母が二人いるとはさすがに思いませんでしたけど、まるで別人のようだと感じたことは何度もあります。だって、まるで別人のようになりますから、あの人はあの人で、旭川の田舎でね、なんか親父が殴っては酒を飲むみたいな親父だったから、ああいう風になったわけですけど、過酷な長寿画が内在化されたんで、なんかもう、翔子のことは手さえ出さなければ何を言ってもいいんだぐらいなノリがあったわけですよ。だけどそれがひどいことだとあんま思わないんですけどね。でもやっぱりね。だってシンデレラのお母さん何もひどいことはしてませんよね。しょうがないですよね。シンデレラに掃除を教えるっていうのはあり得ることですよね。で、武道館に連れてかないですよね。そりゃね。寝てる間にこっそり出かけちゃいますよね。シンデレラは置いていかれたって言って泣きますよね。そりゃそうですよね。だから、こういうふうに役割がどんどん交代していくから、あの話実は難しいってことに精神分析的にはなるわけですよ。でもそれは精神分析用語で無理やりこうやって説明するから難しいんであって、簡単な話なんですよ。僕のその渋谷で昆虫採集セット持ちながらナンパしてたのも、すっごいこの話に似てるんですよ。結局シンデレラはもう5歳児か6歳児なのに舞踏会に行っちゃったわけですよ。で、王子様が多分物好きだったんでしょう。踊ってくれたわけですよ。だから、あの王子さんはすごい問題がある人だと思うんだけれども、まあいいんですよ。別に王子だから。現代だったら多分問題になるんだけど、あの時代の王子様だったら OK。なんだけれども、気がつくとやべえってことになるわけですよ。だから階段を走って降りてかなきゃなんなくって、だってもう気がついたら超恥ずかしいじゃないですか。何を有頂天になってたんって感じがするじゃないですか。僕もそうだったわけですよ。気がついたら、結婚とかしていて、やべえってことになったわけですよ。何を有頂天になってたんだろうって感じがするんだけど、年齢が30中盤に差し掛かってるから、それっぽい振る舞いをしておくほかないわけですよね。だから、いや、部屋は片付けられませんとか、なんでもいいんですけどね、人前で話すのはダメなんですとか、いや、朝起きられませんとか、全部普通ですよね。自分が5歳児だと思えば。そして、ここで、対象関係論ですよね。あなたは5歳児であることをやめたことなんてないんですよって言ってますよね、あれね。PS ポジションと D ポジションは行き来するのであって、シンデレラ階段登ったり降りたりするのであって、階段の下がなくなった世界とか、 そういうものはないんですよ。行き来はするんですよね、私たちは。これを、まあ、その、エリック・エリクソンみたいな世界、あるいは、知らんけど、孔子様はそうじゃないようなことを言ってますよね。四十にして不惑とか言ってますけど、なんかこう、30代というものを卒業できるかのような言い方をしてますけど、果たしてどう思ってたのかわかんないですけどね。エリック・エリクソンだってどう思ってるのかわかりませんけどね。基本的信頼 VS 不信みたいな、そこを乗り越えると次はなんとかだい。ああいうのは、やや脅迫的な申請の人には受けるわけですよ。教育者っていうタイプの人にも受けます。グレードってあるじゃないですか。だけど僕は信じられないんですよ。だから、なんでしょうね。これを信じられる。少なくとも僕は精神薬理学というものは、この話は微妙で、専門家にはノーと言われるかもしれないけど、僕は精神薬理学とか、特に第1、第2世代の認知行動療法においては、信じてたんだと思うんです。卒業主義というようか、卒業ベースの考え方。私はエディプスコンプレックスは卒業しましたと。もう二度とお父さんとの葛藤なんかでは悩みません。私が父親なんですって一度でもなったら、二度と5歳児にはならないって信じてなければ、行動というものが変容することによって、治療というものが成立するっていう発想を信じるのは難しいんじゃないかなと、私はね、思います。薬ってのは、つまり、20歳には20歳なりの正常さというものがあって、そこの常識というものがあって、脳の機能が、そこをきたしていなければ、その年齢にふさわしい行動は自然と取れるっていうような自我適応的なね、考え方が最初から成立してるんだと。5歳児が網持って渋谷をうろうろしたりはしないということになってる。でも僕は心の中では、みんな5歳児が網持ってうろうろしてるという部分はあるはずだと思うんですよ。だから行ったり来たりであって、うまいことでやれること時もあるかもしれないけど、全くうまくいかない時もあるに違いないと思うんですよね。この行ったり来たりという感じを持ってる人間にしてみると、やっぱりこの行ったり来たりした時の来た時のその感じというものを取り扱わないですよっていう、なんならそこは、薬で保護してしまいますよっていう話とは、なんかその、なんていうんですかね。覆いを取ってしまうしかないような感じがする。で、覆いを取るという話を、しないんだというのは、一理あると思うんですよ。でも私は、ビジネス心理にもかかわらずと言うべきなのか、私はビジネス心理だからこそと言いたいんだけれども、覆いを取ろうとするっていうことについて、検討していかないわけにはいかないんじゃないかなと、長くなりましたね。この辺にしておきます。